オンになりました。はい、皆さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
ベゼ
こんにち
ラジ、
は。
ベゼラジでございます。はは い。
ーい。
ということなんですけども、まあ、早速なんですけどね、アンケートを取りましたんで、そっちから行きましょうかね。今回のアンケートはですね、こちら、ワインはお好きですかでアンケートを取りました。
はい。ワインね。
はい、ワインでございます。まあ、この日にちなんだやつですよね、これ。まあ、今日は何の日で調べてみたら、もう皆さんね、あれだと思うんですよ、オンエア日を。ちなみに、オンエア日19日、20日ということでね、調べたら、19日にいい熟成ワインの日っていうのがあるんですね。
ほうほう。ああ、19で、
いい
19
熟、
ね。
そうですね、成ワ
熟
イン。
女の日じゃなくて。
熟成の日はなかったですね。
あ、
ちょっ
ない
と、
んだ。
今後ね、誰かが 作ったらいいじゃないですか
まあ、確かにね。
いい熟女の日を。あと、ちなみに、11月20日、こちらはワインの日があります。
ほう、なるほど。
こちらもね、フランス語ではバンとワインのことを呼ぶらしくて、この発音が数字の20を意味するフランス語のバンと似ていることから、日本で、一般的に使用されているワインと、の、
ほうほう。
英語だけど、フランス語のバン。フランス語ではバンっていうらしくて、そっから来て
バン
るんです
ヘル
ね。
シング的なやつか。
バンヘルシングですかね。これは毎月20日だそうですけど。
毎月なのね。
毎月、これは毎月らしいんですけどね。まあ、ワインの日というのが被ってたんでね。2日続けて。
なるほどね。
せっかくならということで、こちらアンケートを取ってみたわけなんですけども。4択です。赤ワイン派。白ワイン派、どっちも好き、そして全体的に苦手、この4択でございました。
ロゼはないんですね。
ロゼは、僕が知識がないだけです。
そういうことか。
赤と白しか知らない。ロゼ
そっ
は、ロ
か。
ゼはどういうやつなんですか？
なんていうか、赤みの入った白いというか、朱色というか、
そんなんあるんですね。
まあ、間ぐらいのやつですね。
へえ、まあ、そんな感じで、じゃあ一応ね、アンケート取って23票届きましてですね。赤ワイン派は9%、白ワイン派は17%、どっちも好きは17%、全体的に苦手57%でございました。
ああ、ワインはみんな苦手か。
ねえ、苦手なんですかね。すだちさんからもコメント来てます。ワインは弱いんだーって。
それギャグじゃん、ただの。
そうですね。もうここまで来ると、ワイはワインが弱いんだって言ってほしいですか？
ああ、確かにね。ギャグも、ね、ネタも弱いしね、それね。全部弱い。
まあ、そんなのが来てましたっていうね。ワイン、ね。ということで、ワインは飲まれますかというちょっと感じですけども、皆さん。
ワインはですね、俺もあんま得意じゃなくてですね、前の1月にあったトガラジのイベントか、
ああ、ありましたね。はい。
後半前にはですね、みんなでサイゼ行って白ワイン飲んだんですけど、完全に悪酔いしまして。
サイゼのワインですか。ああ、なるほど。
なんで、まあ、苦手だけど、ホットワインの赤の好きです。
ああ、なるほど。
はい。
ホッ
温める
トワ
と
イン。
美味しいんですよね。
なるほどね。そういうのもあるんですね。
は
ワインはいろいろ。まあ、ちなみに、もう片方の。もう一方。まだ
い。言い方。
名前は言ってないですから。まだ自己紹介は後でしましょう。
僕ワイン結構飲みますね。
ああ、
今
飲まれ
日も
る。
白ワイン、お気に入りの酒屋さんからお気に入りのワイン買いに行って。
ほうほうほうほう。ああ、結
ボジョレーですか。
構。いや、ボジョレーじゃなくて、甲州ワインですね。国産のワイナリーさんが作ってるところ。結構、酒屋さんに行ったりすると、いろいろお話聞けて、それで、人気の選んでもらったりとか、自分で飲んでみて、ああ、これ好きだなっていうの、見つけやすいですね。
おお、ちゃんと飲んでる人だ。
すごい。
もともとは日本酒好きだったんですけど、
はあ
ワイン、
はあはあ。
慣れてきたらワインもちょっとって感じで。
いいですね。
そうなんで
僕、
すね。
最初苦手だったですね、ワイン。
まあ、どういうきっかけで飲み始めるかですよね、ああいうのってね、本当に。
最初が入りにくいとなかなか、他のお酒で慣れてきたら飲めるようにって感じだったかもしれないですね。
なんかそんなイメージありますよね。渋めだし、結構飲みづらいイメージはありますよね、ワインね。
そうですね。
そんなあなたは？
僕はもう全体的に苦手というか、お酒をそんな飲まないからっていうね。
まあそうだよね。酒のイメージないもんな。
酒飲まないから、ワインもそんなに触れてこなかったっすけど。
飲んだことはある？
飲んだこともね、あんまりないっすね。そう考えると。
ああ、なるほど。
赤と白の違いというか、あんま分かってないかもしれない。
うん、ああ、まあ味がね。
うん、
渋みがあったりなかったりとか、そういうのが、
ま、見た目からして赤の方が濃そうなイメージはありますね。
赤の方が飲みやすいんじゃないかな。
飲みやすいんですか。ああ、
うん、なんかそんなイメージあるけどな、俺。
濃い口薄口みたいな感じのイメージ。
この食べ物っていうのがあったりもするんで、
うん、
うんうん、
料理に合わせたりだとか。
ああ、料理、
ああ、そうですよね、
料理で使った料理、
お肉には赤みたいなね。
すっきりしてる方はそのまま飲めるんですけどね。
うんうん、
重たいのはなかなかグビグビ飲めないですね。あとなかなか一本ボトル開けるっていうのが重たいですよね。
ああ、そうですね。
ああ。
ガルミっていうのはなかなか。
うんうん。
なるほど、なるほど。まあ、そんなワインの、にまつわるアンケートをちょっと取らせていただきましたという感じでした。
はい。
はい。ということで、まあタイトルコールいきましょうかね。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね。略して。
別ラジ。
ここはもうなんか空気の読み合いが起こりましたね、今。まあまあまあね、そんな感じでございまして、ブチラジ、はい、でございますけどね、もう何も打ち合わせをしてなかったということがね、ここでね露呈したわけですけど。
まあそうですね、はい。
他にもなんかありますよ。19日20日19日はですね、
はい、
ペレの日だそうです。
今ペーっつったお前。
ペレですね。ペレ。
あ、ペレね。
ペーじゃないです。
よかった、ペーの日かと。
ペーって誰ですか。
いや、ペーってね、なんかオッペー的な意味かなと思って。
あー、オッペーじゃないです。パイの日っていうのがあったらあったでね、いいですけどね。いいおっぱいの日っていうのがねあるんですか。
あるか、まあ、なんかあるよね、言われてるよね。
8日か08か、
08なぜで聞きますかね。
うん、
うん、でもあれ公式じゃないでしょ多分。
うん、絶対違うと思います。
だよね多分ね。
ねえ、そんな感じですけども、ペレの日っていうことで、うん、
ペレね、神様のペレね。
そうですね、ブラジルのサンパウロ市郊外のサントス市が、平成7年に制定したそうです。
うんうん、
うん、まあ、ペレ、皆さんね、皆さんご存知ペレ。
もうなんか、まあ、名前は知ってるけどぐらいね。
なんか、うん、木梨憲武さんがペレのサインを書くでおなじみ。
そうね、まあまあそうですね、ペレのサインを書くで言えばこっちもいますけどね。
ねえ、サインありましたね、ペレのサイン。ペレのサインで、ね、うん、というネタがねありましたね。
ありましたね。うん、
とわらじのタオルにもあったとか。
そうそうそうそう。
なんであのノリなんなんだろうって感じでした
ね。まあね、あのノリは謎やったけどね。
サインといえばペレだろうみたいになっちゃってましたね。
まあそうだね、イメージはある。
他にはなんかシュークリームの日とかね。あ、これはでも毎月19日か。
うん、なるほどね。
というのがあったりとか、まあいい息の日、まあいい〇〇の日はやっぱりありますね。
うんうん、
で、
息の日
だそうですね。19で息の語呂合わせはちょっと無理があるなって思いますけどね。
まあそうだね。
でもなんかそのキシリッシュがなんかこう、
うんうんうん、
製造してる株式会社明治が制定したそうですね、こちら。
ああ、明治なんだ。
いや、キシリッシュ、
うん、そこはねフリスクって言っとかんと、ちょっとオールナイトの方にコビ言っとかんと。
ああ、フリスクというかミンティアじゃないですかあれ。
ああ、ミンティアか。
ミンティアプラスボイスですね。アイブエンタープライズ監修の。
そうですね。うん、
なんでここでコラボレート日本。
いや、いい息って言われたかった。
いい息の日ですね。まあ、ガムとしてのキシリッシュは、2023年3月末で販売終了してると。終わってる。
あ、そうなんだ。
終わってた。
終わってるんですね。同年9月からはグミとして販売された。
グミなんかあんだ。
キシッシュってグミであんの。
ね、まあ、あんま思う、なんかイメージないよな。
キシリッシュグミ、ミントハードグミっていうのがあるんです。キシリッシュグミへ転生っていう、グミに生まれ変わってあるんですね。
そんな転生なんかあるんだね。
転生ね、ガムからグミへの転生みたいな。 うん、まあそんないい息の日だったりとか、20日の日はですね、ねえ、うん、これはなんだ、ピザの日ってのがありますね。
ピザ、
ピッツァですね、ピッツァ。
ピッツァ、なんで、
これは、日付はですね、ピザの原型であるピッツァマルゲリータの名前の由来となったナポリ国王、の、うん、ウンベルト1世の妻マルゲリータさんの誕生日。
ああ、なるほど、名前の由来の人の誕生日ね。
マルゲリータさんの誕生日がピザの日になったという。
R 指定がピザを作った日かみたいな。
それはまた三四郎のオールナイトじゃないですか。また伝わりづらい。
ごめんな、俺オールナイトしかネタねえんだわ。
オールナイト日本の一本槍でね。
そうなんだわ、そうなんだ。
来てますけども、あとですね、これは、山梨県民の日っていうのがありますね。
ああ、まあ県民の日っていうのがあってね。
1月20日。県民の日、そういえばなんか、今日もなんかの日があったな、県民の日。あ、茨城県民か。うん。なんか、ああいうのって学校が休みになるとかね、そんな制度あんのってね。
あ、ねえ、らしいよね。
ねえ、思いましたけど。
俺たちの頃なかったよな、そんなの。
ないです。地域によるんだと思うんですけど。
うちの方も経験ないですね。
ねえ。
ですよね。なんかそもそも県民の日がいつなのかもわかんないし。
ああ、それはそうですね。確かに。そこまで意識をしてこなかったですね。う
ん、だよね。
県民さんに行ったら県民手帳とかよくレジの前置いてますけどね。
ああ、
そうなんですね。あれに書いてあるのかなと思って。
そうなんだ。それは知らなかった。
県のスケジュールがひたすら並んでるみたいな手帳が。あれ、
どう
かな、ね、
そんなんですね。わあ、全然。そうな、わかんないもんですね。
ねえ。
知らなかったっす。そうなんだ。まあまあまあ、そんな感じで。あ、琵琶湖の日ってのがライコリさんとこある。
へえ。なに、その日は琵琶湖でみんな何ヌーディストビーチとか見た、そんな感じ。
琵琶湖をそんなヌーディストビーチって言うのをその初めて聞きましたけどね。
ヌーディストビーチがね、解禁される日みたいな。
それはないと思いますよ。
まあまあ、富山もあるんですね。
まあまあ、県それぞれあるんでしょうね。
うんうんうん。
は、知らなかったというか、まあ。
ね。
へえっていう感じでございました。
はいはい。
まあ、そんな感じで、そんな感じにしときましょうかね。
はい。
じゃあまあそんな感じで、今日は何の日のコーナーでした。ではそれでは、はい、今回もよろしくお願いします。
はい、それではここで一曲、ワインの赤と白にかけまして、赤と青のココナッツ、ココナッツで紫車。
秋広と
ルイタンの
別ラジ。この曲はちなみに なんでさっきの
この間のライブ行って熱がまだ冷めてないからです。
あ、ライブ行ってきたんですね。
はい、
なるほど。
めちゃくちゃ良かったのでね、ちょっとね、熱が冷めてないんですよ。
まあそんな、感じでございまして、改めましてパーソナリティ秋広です。
あ、お先にどうぞ。
あ、お聞きの皆さん、はじめまして。別ラジはお呼びいただきありがとうございます。ゲストのグッドオバです。
グッドオバさん、お
よ。
そして
女子、そろそろクリスマスやで。ローソンでクリスマスケーキを買っとくんやで。
な
ん
か熊プロですか。
熊本プロレスです。
紅生
姜。はい、どうもです。
もう終わらない。もうだから僕がたまたまだからあのちゃんのラジオでゲストに出てたのを知ってるから、その認知してるんですけど、熊プロに関しては。
あ、はい。
それ知らなかったら知らなかったわ、多分熊本プロレス
さん。いや、あのね、できる限り君が知ってそうなとこを頑張って探してんだよ。
合わせてきてんの。
そうだよ。
マジか、それは知らなかったっす。すいませんね。
はい、はい、いえいえ、はい、熊本プロレスです。どうも、
熊本プロレスさん。もうそれで行くんですね。
はい、
女子で行くんですね。
そうです。
さあ、そんな感じで、
いや、グッドオーバーさん初登場ですよ。
初登場です。
よろしくお願いします。
なんかもうそういえば ね、先週なんか呼んでみますかみたいなことを言っておきながら、連絡をしたのはもう今日っていうね、
うん、おい、そうね、してなかったんかい。
ちょっとこっからするのかなって思ってて、
ちょっとね、もういろいろ編集とかしてるとね、
マジかよ、てっきりしてるもんだと思ったわ俺。
てっきりだからもう いろいろなんか後々になってるっていうね。その例えばその 前回収録した時とかも、リスナープレゼントのキーワード、プレゼントキーワードみたいな、
そうね、忘れたもんな、
忘れてたから後付けしてるんですよね、エンディング後に、
うん、そうだったね、
うん、そういうのがあるんでいろいろね、いろいろ後々、あ、そうだったってなるっていうね。
まあ先週いろいろ忘れたから、
もういろいろ忘却術が入ってましたから、だから本当ゲストさんのねことを掘り下げようかなと思ったんですけど、忘れたことを回収しようということでございまして、
はい、先にね、
とりあえずね、先に別ラジ大喜利先週のコーナー
パート1
、はい、
やっほい
やっほい、別ラジ大喜利でございます。今回はですね、前回ですか、前回はですね、メインシーンの、はい、セリフを忘れましたと、室井さんほにゃほにゃほにゃほにゃ、なんて言ってるっていうことで、
うん、
それを募集したんで、読んでいきたいと思います。
はい、
こちら、メールね、ちょっと待ってくださいね、
用意しとけよ、
こちら、先週のやつとか、いろいろ来てる、あとなんだ、森谷氷河さんの写真集のうんぬんかんぬんみたいなメールも来てる
先に言うな、そういうの
ネタバレネタバラしていく、ということでございましてね、ヤバヤンさんからいただいたやつを読みます。
はい、ありがとうございます。
はい、室井さんチャック開いてるよ
優しい
優しい、ちゃんと
それは優しいですね、
優しい
室井さんがね、あ、恥をかく前に、
そうですねちゃんと教えてあげたっていうね、これ小声で言うのかな、うん、でも
まあそうだもんね、大声では言っちゃうよね、
大声で言っちゃうとね、みんな振り向いちゃうからね
ね、
さあ、まあそんな感じで続きまして山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、室井さん M1 グランプリ応募しましょうよ
出たいんだ青島、
ね、ユニットコントかな、ユニット漫才みたいな、
ユニット漫才ね、
うん、なんかね、
踊るなんちゃらみたいな名前なんだろうな、
踊るなんちゃらあ、もう出囃子はもう完全にあの曲みたいなね
まあ出囃子は使わないけどな、
出囃子はもう、
ね、M1 はな、
M1 は、ね、うん、でも今来た人があれもう大喜利してるってあの先週のやつなんで、ま
あ、構成がな、構成がいろいろあるんよ、
そうですね、
今週は、うん、
そうですね、はい、続きましてですね、山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、室井さん奨学金返し終わりました
何、室井さんにハート持ったの、
室井さんに報告するってどういうことってね、
うん、なんだろうね、警察学校のお感じと頑張ってもらったのかな、
失敗した
全体にとかでだったんですかね、
ねえ、だったら報告する義務はあるけど
もうようやくかってね
うん、ねえ、そんな前からね、知り合いだったんだっていう、
そう、確かにね、そうか、長年の付き合いなんですねっていう、
ねえ、仲いいんだね、あの二人、
いいんですねっていうまあまあそんな感じで、続きまして山田さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
室井さんロケ弁は金兵衛ですよ
嬉しいやつだ
ね、よく聞くやつですね、
ね、金兵衛美味しいっていうやつね、
金兵衛は美味しいというのはなんかもう評判食べたことないけど噂で聞くやつですね、
魚が美味しいってやつね、
そんな感じで、続きましてですね、山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
室井さん学生時代に書いたラブレター読みましたよ
どういうこと、読みましたよって
どっから掘り起こしたんだろうな、
誰に送ったやつかな、まず
ネットに流出したのか
あ、室井さんからもらったやつだっつって、
室井さんのやつが、室井さんに告られたと証言する女から
文春じゃん、も
う出回りそうですけどね
まあ確かに
変な出回り方してますね
ね、良くない目立ち方しちゃったらね、警察幹部のラブレターがみたいな。
有名になればなるほどなんかそういうリークがねされがちというか、
ね、
いや
活動休止するんだろうね
活動休止しちゃうか、いやですね、うん、さあ続きまして山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、室井さん、頼まれたエロ同人誌買っておきましたよ
優しいな
優しい小田裕二
なんだ、青島射程なん
青島焼きそばパン買ってきました的なやつだよな
ねえ、同人誌買ってくるってだいぶやで、
だいぶだなどうしたってね、
うん、ね、コミケなのかね、メロブなのか分からんけど
ああそういうなんかいろいろ細分化してますよね、いろいろ ね、う
ん、コミケまで行ってんだったらだいぶだよね。
そうですね、いやまあまあそんな感じで、まあいろいろ、いただきましたけどもね、
はいはい、
続きましてですね、こちら山名さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、室井さんカムバック
どうした、シンプルなやつ。
そうね、カムバックしたね、せやなっていう
やつ。ああいいね、
室井さんカムバック面白いな。
それ映画の予告編の最初に使ってほしいね
あの男が帰ってきたって
そうそうそう、室井さんカムバック
カムバックいやーすごいな、あの He's back ってね、いうのでなんかこうポスターでね、なんか He's back っていうので、踊る大作戦2の時はね、なんかありましたよ。
知らねえよ、そんな
そういうことなのかなって思いましたね。ちなみにあの交渉に増した正義のなんかこうポスターは He is back up っていう書かれてる
あ、なんかちゃんとそこあれなんだね、継承してるんだね、
なんかうまいなって思いましたよね、
うんうん、
そんな感じで、ございまして、続きましてエボルーブさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
室井さん流行語のノミネートが分かりません。
ああ、そうね、俺も分からんわ。
ああ、もうなんかいろいろねありましたよ、5050と5050はのこう流行語かってね、
うん、まあまあそうね、使われてはいたけどね、後半はね、
なんか
言葉に出してはないから ね、うん、そんなね、
ブリンバンバンボンはまあまあまあ分からんでもないのか。
まあそうね、ブリンバンバンボンは分かる、
うん、はい喜んでは、あれ流行ったか、流行ったのか、
あーどうなのかね、
もう TikTok 界隈でしょうね多分ね、あれの
うん、まあね、
コンテンツが違うと
ちょっとね分かんないですよね。
うんね、だったらなんか危機感持った方がいいとか入っていいぞみたい
あれ今年
あれ今年じゃない、違うか、
今年か、危機感持った方がいい、まあまあ、
リュウジ、リュウジ今年じゃないの、
リュウジか、リュウジのやつ、
あいつリュウジじゃなかったっけ。
あまあまあまあね、うん、曲名も流行語になっちゃう ね感じでしたけど、
うん、まあブリンバンバンも歌詞はあるからね、
まあ、歌詞でもありますからね、うん、
あそう、ジョージだ、間違えちゃった、
ジョージなんすか、
そうそうそう、
あそうなんですね、もうなんかこ怖いかみたいなのもねちょっとツイッターでは見かけましたけど、
うん、
まあ紅白行くか、はい喜んでとかも
そうなのかな、俺全然知らないんだよね、
うん、いやもうクリーピーに紅白行ってほしいんですけどね、いい加減、
あ出てなかったっけまだ、
全然出てないです。
あそうなんだ、
一回も出てないですね、
まあ全然行ってもおかしくないと思うけど、
ね、ももクロの紅白の方では出てたんですけどね
ああまあまあそっちはね、
そっちだでしたねっていう感じで、続きまして浜浜さんからいただきました、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
はい、室井さん日本はロリに寛容です
嬉しいのかない
や同人誌買ってくるぐらいですからね
あそうだね、
やっぱすごい
青島オタクか、
オタクだったんだろうね、
うん、そうなんだ、
うん、
あだからあれか、あの駐在とかやっててもみんな優しいんだろうね、
優しいのかね、うん、ああ何紅白選んでも DJ 松永ドタキャンしない
DJ、ワンチャンあるからな。
DJ 松永にドタキャンのイメージそんなないよ、でも。
あいつ結構最近多いじゃないっけ、ドタキャンというか遅刻か。
遅刻ね。あの、でかい遅刻を松永はするけど、ちっちゃい遅刻は R がいつもしてるっていう。
うん。
もうどっちも遅刻も野郎なんだ
ね。紅白の出番にさ、あの、遅刻したらドタキャンになっちゃう
よ。あタトゥーみたいになんないようにしてほしいですけどね。
まあね、
うん、いやまあそんな感じでね、ございまして、続きましてハマハマさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
室井、はい、さん、サグラダファミリア完成しません。建設に携わってんの。
ね、本当だよ。
すごいな、
ね、サグラダね、いつまでかかるかね。
なんかもう完成するする言われてまだしてないのか。
うん、まだ100年単位かかるんじゃなかったっけ。
まだどこがどうそうなってんのっていうね。
ね、わからんけどね。
で、あとそこまでして完成させたいもんなのかっていうね。
ああ、まあまあまあ。
ね、
そうね。
ね、
建設、まあ計画がね、
うん、
できてるね。
ガウディさんの作品ですよね。うん、
俺は1回ぐらい見たいけどね。
ああ、完成してからです。完成前から見てみたい。いや、
完成前ででもいい。
ああ、なんか、それは。どっかなんか作品の聖地だったりする。
いや別にそういうわけじゃないけど。
そういうわけじゃないけど、
うん、割と好きなんですよ、ね、俺は。
建物建築系好きですか。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどなるほど。あ、まあまあまあ、そんな感じで、ございましてですね、続きましてですね、
はいはい、
いきましょうかね、こちらハマハマさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、室井さん、気になって夜しか眠れません。
来たよこれ。
出た、気になって構文。
来たよ、
夜しか眠れない構文。
面白くないメールのよ。
面白くないって言ってやんなよってね。
いや、まあ面白くないからね、一切。
まあまあまあまあね、まあ、しょうがないですよ。うん、
まあまあそうね、
もうなんか書いちゃったのはしょうがないって思いますよね。うん、あと、うん、そういうのを真似する人っているじゃんないですか。やっぱ真似から始める人。
まあそうね、形から入るという意味
形から入る。形から入って、うん、お前滑ってんぞって言われて、ちょっともう書くのやめるってなる。
ああそうね、
なったりするんですかね。
みんなが使いすぎて使ってみたいっていうハードルは下がってるかもしれない、
ね、確かにそうですね、うん
うん、そうそう、みんながやってるからっていうのはね、うん、
番組挨拶みたいな感じでちょっと気軽に使ってみたいのはありますよね、
うん、そうだね、
うん、これのなんか正解が分かんないよな。これをどうやって料理すれば、うん、面白くなるんだろうって。
そうね、まあ面白くなることはないと思うんだよな、もう。
ねえ、本当に。そうなんですよね、
うん、
気になって夜しか
眠れない。ライブ中のさ、お水おいしいと同じだもん。
ああ
そうそう、
声かけたいな。俺は声かけたことあるな、でもな、盛り上げの一つとして。
ああ、マジか。
うん、
あれはもう俺はいらないと思ってるからさ。
あ、文化としてね、うん、
そうそうそう、うん、
なんか、うん、いろいろありますね、さあ続きましてですね、
はい、
はい、こちらお名前すだちさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、室井さん、お化けが怖くて夜中トイレに行けません。
かわいいじゃん。
もうね、
なんかホラー動画見ちゃったのかな。
ホラー動画見たのかな、うん、
映画とかね、見ちゃったのかな、一緒に。
ああ、はいはいはい、なんかあったな、そのドラマスペシャルの時に、なんかこう青島がその欧州、
室井さんの部屋で、
室井さんの部屋じゃないけど。
ああ、そうか、
そのあれですよ、あの欧州したビデオテープを一本一本確認しなきゃいけないみたいなやつ。
ああ、はいはいはい。
それすごい徹夜作業になるみたいなやつやってたから、その時に見ちゃったのかな。
あ、そうかそうか。で、室井さんも一緒にいてね、そういうちょうどね。
いきません。
なるほど、そういうことか。
かもしれないですね。さあ、続きまして、すだちさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
室井さん、どうして布団に地図描けるんだ。
なんか文章おかしくないか。
どうして布団に地図描けるんだって書いてますからね、本よ。
そっか、室井さんがおもらししちゃったとこ。
室井さん、いや、もう室井さんに報告してんのかな。うん、地図が描けるんだ、地図が描けちゃうんだね、布団にね。
書きたい。
あれ、なんでおねしょのことを布団に地図って言っちゃうんですかね。
いやまあまあ可愛く言ってるんだよ。
ああそういうことなんですかね。おお、うん、わしは伊能忠敬かみたいになるならねえか。
歩かねえから。寝てるだけだからさ。
そうそうそう。
伊能忠敬とは全然違う。
日本地図といえばみたいなところで。
うん、あの人歩いてるからさ。
うん、あれは測量技術のすごい人ですよね。
うん。全然違うよやってること。
まあ確かに。ラストです。こちらですだちさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。事件は会議室で起きてるんじゃない、寝室で起きてるんだ。
お題ちげえじゃん。
まあ室井さんって言っつけた方が良かったのかな。
う
ん、ま
あ、そうだな、そうだね。室井さんつけたらまあ合ってるのか、
つけたら合ってるんですかね。うん、まあまあまあ、
そうだそうだ。
でもこれはなんだろうな。
まあそうだね、
踊るっぽいっ
すよ。またお漏らしなのかな。
うん、すごい、もう寝室でのおねしょしてるという事件が起きてるというね。
犯人お前やないかってね。
もう完全に自作自演みたいな、
うん、
ことでしたね。そんな感じで、前半戦の大喜利でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い。で、そしてですね、こちらもやっておきましょう。件名映画の室井さんということでいただきました。
ほう、
はい、別ラジの皆さん、こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
エボルーブさん。エボルーブさんって言いました？言いましたよね。
言ってないです。
あ、言ってないですか。言いましょう、はい。はい、エボルーブさんからいただきました。はい。
はい、ありがとうございます。
別ラジの皆さん、こんばんは。と。
はい、おなすけ。
はい。久々にアニメ以外の映画を見てきました。うん、その名も、室井慎治破れざる者。踊るシリーズが10年ぶりぐらいに帰ってきたときは衝撃を受けました。もちろんドラマ放送時は生まれてないですか？生まれてない。
若いな。
親が幼稚園 Y を置いてレインボーブリッジの映画を見に行ってた記憶があります。
嫌な思い出じゃん。
その後は自分も作品にはまりました。衝撃的なファイナルからしばらく経っての新作、何が起こるかと思ったら、室井さんが警察を辞めるとこからのスタート。改革のために上に進んでいった彼ですが、夢半ばにして警察を去り、その後は地元秋田に帰って、事件被害者と加害者の子供を里親として受け入れ、共同生活するスローライフな生活を送っていました。ここだけ見たら自分の知ってる踊るじゃねえなってなったんですけど、予告が公開されるたびに過去の踊る要素がふんだんに詰め込まれていることが分かりました。当時の湾岸署の刑事の登場や、レインボーブリッジの事件の犯人が殺害されていたり、過去の映画に登場した猟奇的殺人犯キョンキョンの娘の存在が明らかになったりと。
あーはーはー
はい、はい。あと踊るシリーズのスピンオフのルールとして、青芝は登場しないこと、名前や存在をほのめかすことはあると、今作も名前だけ出ましたが、彼の現在は明らかになりました。多分次回作への伏線です。
お
次回作生き続ける者の公開も近いですが、まだまだ室井の苦難は続くようです。僕の予想としては、ついに青島出るじゃないかと思ってます。最後に、室井さんは負けてない。
おお、いいレビューですね。
すごいレビューを、熱いレビューをいただきました。かっこいいな。室井さんは負けてないって、その煉獄さんは負けてないみたいな言い方ですよね。すごい、
わざわざ例えんなお前は。
俺もそんなかっこいいこと言いたい。まっちゃんは負けてない。ダメか。
ダメだ。
はい、さ、言いたいだけでしたね。すいません。うん、はい、僕はもうちょっとまだ見れてないんですけど、本当に、
秋広さんは向けてない。
須崎さんから来てますね。じゃあ逆に向けてる人手挙げてください。向けてる人だけ、石を投げられます。
あ、最悪や。
なんだこれは。いや、僕は見れてないんですけど、う
ん、ああ見れてないんだ。
まだね、ちょっと申し訳ないですけども、ね、本当に期待値は高まってますって感じで、
ね、こんないいレビュー聞いちゃったらね
っていう感じなんですけど、実は見た人がこの中にいるらしいっていう。
お
おや、
誰だ
誰だ。
いや、僕です。
見てるんですよね。そうなんですよ。あ、どうでした、いかがでした。
僕、踊る大捜査線自体を、
はい、
もう CM でぐらいしか見たことないんですよ。金曜ロードショーぐらいの、
はあはあはあ、
もう話題になってて、この番組とかでも、
はいはいはい、
面白そうだなって思って、うん、映画館調べたら、うん、ちょうど前編と あと後編が先行上映されてる映画館が最寄りにあったんです
よ。はいはいはい。
お
で、それで、あ、今がチャンスだって思って投資で、
はい。
この前見てきて。
もう1日2本見たってことですよね。
1日2本ですね。
わあ、
完璧だ。
すごい。なんか、うちのラジオが何これ、宣伝効果を生み出してるんですか
確かに。そうや、そうだな。
そういうことですか。で、見たって。
あと大喜利一周遅らせたのも成功してる。
なんか成功したんですかね。そう。だから、あれ、不思議なシステムで先行上映っていうのが1週間前に、なんか、1日だけなんかあったんですよね。
この3日間ぐらいありましたね。
3日ぐらいあったんですか。
8910でしたね、確か。
はいはいはいはい。先行上映で見たらもう公開日って何なんだろうって思いますけど
思いますね。公開日は8.15ぐらいでしたっけ。まあま
あ そうですね。
今やってないみたいで、あ、もう放送日はやってますね。
あ、そうですね、
あ、そうですね、うんうん、
そうなんですよ。
そっか、すごいいいタイミングで見れましたね。
うん、いいタイミング見れましたね。で、全く知らなくてもキャラクターとかどういうことがあったかっていう今までの経緯がすごく分かりやすくて、
わあ、それは確かになんか本当映画のレビューとかはちょっと動画チラチラ ネタバレなしで見たんですけど、
うん、
やっぱその初心者に優しいみたいな風には書かれてて、うん、やっぱその過去の回想シーン、ドラマとかで使われてたやつとかがあのスクリーンでバンって出す、うん、ダイジェストというのがあったりとかも。
ね、枠さんとかも出るんだ。
枠さん出た？え、イカリアさん？
出たのかなと思って。
いやー、難しいじゃないですかあれ。 あの人も2でね、遺作ですからあれはね。
うん、そうかそうか。
うん、まあまあまあまあ、もうでもね、本当にそのファンからはちょっとうーんっていう話はよく聞くんですよ、正直。
ああ、
警察ものってじゃなかったですから、ね、
そう、期待してたものではないというのが一つ、う
ん、警察 OB の暮らし、
まあまあまあ、
そんな感じが深掘りされてたんで。
はいはいはい、はい、うん、
まあ、室井さんの深掘りっていう意味ではね、
うん、
成功してるかなと思う。
室井さんがどういう人だったのかっていうのが、
はいはいはい、
よく分かったというか、もう前編見た時点で、あ、室井さんなんか好きだなみたいな、そういう感じに思えた。
いいですね、そう、成功してますね。
うん、キャラクターが好きになったんで、よかったなって思います。うん、
ああ、なるほど。
すげえ、別味が役に立ってる。
役に立ってます。
じゃあ、まさかの。
ネガティブな感想は僕は言わない方がいいかな、じゃあ。
言わないだろ、お前多分。
なあ、まあまあ、でも、好きすぎて言うかもしれないとこある。
ああ、そっかそっか。
うん。
あんたん踊るじゃねえっていうのは言うかもしれない。
あんたん踊るじゃねえって、でも本当脚本家がもうなんかもう才能枯れてんじゃないかって言い出すから
そこまで言うか
酷評しだすからね。なんか本当にピークが2だったみたいなね、言われてるぐらいなんでね。
うん、
だから、まあね、そこから失速していってみたいな、で今回でしょ、うん、みたいなで、だからなんかこうね、分かってないなみたいな意見もよくあるんですよ、本当に。
うんうん、まあでも見てみるとね、そこら辺も分からん、ね、
ツッコミどころがあるっていうのもちょっとあれだと思うんですけどね。まあまあ、それぐらいみんなが真剣に見てるということだとは思うんですけど、うん、
そうね、そんだけね、人気がある作品なんだなってい うのはね。
うんうんうん、
いろんな見方にできる作りだったのかなとも思いましたね。
なるほどなるほど。
うん、
この多分 初見の人からでも見ても、
はい、
なんていうか、生活を深掘りしてるから、いろんな人が出て、その中で誰かに共感できるだとかっていう部分もね、あった
のって。なるほど。
だから僕が見て面白いなって思ったところとかも、はいはい、多分、どちらかっていうと珍しい見方をして楽しんじゃったかなっていう部分も結構あって。
はははは。
だからいろんな人が見て面白いところ、好きなところを見つけられるかなって、そういうところでもありましたね。
はい、いい見方でだな、本当に。素晴らしいです。
感想がうまいな。
うまいですね。
多分、室井さんのなんか暮らしが出てくるから、
はいはいはいはい、
今まで見てた人が結構もう室井さんの室井真嗣、が始まるまで時間経ったらしいじゃない、時間経ってるらしいじゃない
ですか。そうですね、10年ぶりとか言われてますから、う
ん、それから多分視聴者、今までのファンが大人になって時間経ってみて、その分なんていうか盛り上がりの部分よりもなんかしみじみ刺さってくる部分があるんじゃないかなって、そういう風な作りもたくさんありましたね。
なるほど。
パンが時間が経ってるからその分のしみじみくる部分っていうのがあったかなって。
はいはいはい。みんな同じように年を重ねたからこそのみたいな。
そうそうそう、
そういうことですね。わあ、なるほど。わあ、
これはお前早く見ないとダメだよ。
これはもう見なきゃダメですね。本当にもうなんか前半のやつとかもレイトショーが終わりだしてもう日中しか見れなくなってきてるからちょっと本当に
やばいじゃん。
やばいっすよ。見る時間
をこんなところで大喜利してる場合じゃないよ。
本当に一日でも早く見に行かなきゃになってますね。
うん、そうだよ。
はい、ちょっと 焦ってます。はい。で、まあまあ、そんな感じで、いろいろ掘り下げようかなと思ったんですけど、まあ、これ、
はいはい、
ついでに、じゃあ、ちょっと聞いてみようかなと思うんですけど、映画とか見るんですか、普段から、グッドおばあさんは。
僕、この1年で映画館行く、マイブームが映画館になり始めたかなって感じです。
はあ、映画鑑賞がマイブームに。
うん、今まで行かなかったんですけど、映画館が結構居心地がいいじゃないですか。
はいはいはい。
あ、まあ確かに。うん、
ああ、なるほど。
で、時間過ごすのもいいかなって思って。
ああ、じゃあもうなんかおすすめの映画とかあります？
おすすめの映画か。でも今やってるんですよね。
あ、今やってるのでもいいですし、あのもう今までの、例えばベスト5みたいなやつでもいいですし。
ベスト5
も聞くの？
生
涯。今多分上映感も今ないんですけど、はいはい、今年の夏もやってて、うん、
はい、
でじわじわ広がってきた温泉シャークがすごく面白かった。
わあ、温泉シャーク、そう、サメ映画ですね。
やってるところが最初すごい少なくて、はいはいはい、でだんだん人気が上がってやってるところ短期間だけでもっていう感じのところが増えて、
あ、
で僕も見たかったんですけども、最寄りの映画館がもうなくって、
はいはい、
でそれで隣の県まで行って見たとか、そんな感じです
。あ、すごい。
へ
え。温泉シャークはもう多分そうね、みんな多分そうですね、今年ベストに入れる人いるんじゃないかっていう、
うん、そうなんだ
ぐらいの、うん、なんか特撮好きのね人がね、作られてるみたいなね、ところで、
ああそうなんだね、
そういうところからのなんかこうね、なんか火がついてるみたいな話は聞きますよ。
ちなみにあの温泉ってのは音の泉どこ？
タブリエじゃないです。
あ、タブリエじゃない。あ、タブリエシャークじゃないよ。
タブリエシャークじゃない。タブ。
あ、そうかそうか。
収録ブースにサメ出てきたら怖いわ。
確かに怖いわ。パニック映画やわ。
パニック映画。そんなね、声優、温泉の声優陣総出演のタブリエコミュニケーションズプレゼンツの温泉シャーク。
多分最後キングがね、あの前行ったって倒すんだろうね。
あ、確かにね。うん、もうそうね、檜山さんとかも出てほしいですね、そういう時は。
あ、そうだね。
もう温泉のメンバーオールスターみたいなね。
うん、ここだと金かかりそうだね。
温泉シャーク、ちょっと低予算にはならないな、この映画は。
確かに、うん、
そんな話はいいんですよ。はい、もっとなんかちょっとそうですね、せっかくなんでね、グッドおばさん掘り下げたいなと思うんですけども、例えばですね、じゃあ、ラジオに投稿してるとこからグッドおばさんを知ったんですけども、はい、なんかそのラジオとかってもともとお好きでした？
ラジオ長く聞いてるのっていうのはつい最近、ここ何年かで、もともとは学生の頃に、なんていうかな、人の話を聞いてみようっていうところから始めたのが初めてですね、ラジオは。
そういう意識というか。
でもよく考えると、うん、人と話すことと、うん、ラジオの話がうまいことって全く別問題だなって聞いて。
確かに。ラジオは一方的ですからね。
じゃなかったんですね。
確かにそれはそうです
か。声とか話のテンポがいいの聞くの楽しいなって思う。
ああ、うん、はいはいはい。
で、送り出したのは、はい、僕は1年半前ぐらいからラジオのメール投稿を始めましたね。
はいはいはい。
それまではなんていうか、送り方っていうのがお便りですけど、メールを送るっていうのがよく分かってなくって、言ってるんだろうなって思って。で、ここでもよくお話に出る、あゆみさんの番組。
はい、うんうん、
まあゆみさんの番組自体はメールを送る前から、 6、7年前ぐらいから結構長く聞いてたんですよ。
うわ、長いっすね。
それで YouTube 配信に出して、始めに出して、でそこからチャット欄で送るっていうのをやり出したら、あ、今度はラジオもメール送ってみたいなって思って、
はいはいはい、
でそれで1年半前ぐらいから送り出した感じですね。
あ、なるほどなるほど。確かにチャット欄で初めて見た時はそうでしたね。グトーバさんいました、ユミさんの時に。で、初採用とかは覚えてます？
初採用がですね、1年前の3月ぐらいだったから。
あ、そこまで覚えてる。
もう初メールですって書いて送って、
はいはいはい、あゆみさんでした。
あ、あゆみさんの番組に。
あ、すごい。
うん、なるほどね。
すごいですね。なんか、あゆみさんの番組はどういうきっかけ聞き始めたんですか？
あゆみさんの番組はそうだったかな、あ、スタートは温泉からですね。
あ、温泉さんのやっぱ、はいはいはい、
温泉から入って、で他にも単発っていうか他のネットインターネットラジオもちょくちょく聞いてたんですけど、でスマホで聞きやすかったから温泉が、
あ、やっぱ温泉が一番そう聞きやすいっちゃ聞きやすいですよね。
聞きやすかったですね、で最初はアニメラジオとか聞き出して、でそれからあゆみさんとかのやってる番組、
はいはい、
なんか下ネタ多いけど面白いなって思って
確か確かにそうですよね。
リスナーさんも面白いし、
うん、
メール投稿されてるリスナーさんも面白い
し、確かに確かに、
それでずっと5、6年聞いて、で自分も送り方分かったから送ってみようって思ったのが初めですね。
わあ、すごいな。半年どころか5、6年ロムってたっていう。
ロムってたって言い方もなんかおかしい
言い方悪いですよね、まあそれは半年、
まあ、送り始めてみたらもうセットで楽しむっていうのが結構手にきましたね。
はいはいはいはい、
聞いてる番組があったら送ってみようって思ったり、
うん、
なるほどね。
なるほど。もうこのペンネームで行こうってなったんですか？おばさんがいいんですっていう。
あ、そっちはあ、そっちの方もいます。
いや、はい、いや、まあまああ
れ、なんか時代踏んでる
グッドオーバーさん。
いや、大丈夫です、はい、グッド、あ、大丈夫です大丈夫ですおばさんがいいんですっていう方は、あの今使ってるのは YouTube チャット欄と電脳無双開発室だけですけど、
はいはい、だけなんですね。 あとはもうグッドオーバー統一という、
あ、グッドオーバー統一、あんまり下ネタとかと絡むと良くないんかなと思って。
ああ、なるほど。
あ、採用側にちょっと気を使おうかなって思って、うん、
エレガントオーナーマシンと一緒だ。
ああ、僕が昔使ったことが数回しかないけどね。オーナーマシンは。
まあね、元ネタね。
うん。今度トイズハート送ってみようかな、これで。まあいいです。はい。
もともとが、あゆみさんのチャット欄で、なんて名前しようかなって思って、
はいはい、
でその時自分が好きなものを名前にするパターン、それで送ってみようって思いまして。うん、で僕がいろいろなんていうか大人の作品見たりするのに年上が好きだなって気づいて、もともと広くは見てましたけど、でも一番好きなのは年上ヒロインの作品とかが好きだなって思い出して、それを名前にして、でいざ他のメール投稿をするときにちょっと使いにくいんじゃないかって思い出して、でそれで考えたのがなんていうか、ひらがなを英語に直して入れ替えたらいいんですを、グッドを先に持ってきて、はいはいはい、でおばさんをどうやって表現しようって思ったらオーバーでいいやって思って。
すごいですよね、オーバーさんってさん付けをすることでおばさんになるんですからね、
う
ん、
確かにうまい具合にできてるよ
これ。うまいなってしぐさも褒めてたんですよ、このペンネームすごいなって
あ、そう、しぐさもご挨拶したのが今年の4月
そうそう
あった時に受賞もらって、
ポリフェライブ
名前がつい
たん
ですけどって、おばさんがいいんですとグッドオーバーですって、
いや、そうなんですよね、すごい名前だなっていうのは思って、うん、うわ、本当ね、ユニークな
結構名前がグッドオーバーの方で名乗ったり投稿してることがあっても、
はい、
みんな割とそのオバっていう音で気づいてくれるんですよね。 あ、もしかして おばさんがいいんですね、さんですかみたいな。
ははは、なるほどなるほど。
おー、なるほどね。
おばの音が印象的みたいで。
うん。
いやー、そうですね。あと、なんだろう、あと、ルイターさん的には聞いてみたいこととかってありたりします？
聞いてみたいこと、うん、そうだな、
せっかくなんでね、質問というか。
急に来たからまた迷うなこれな。
もうちょっと後がいいですか。
まあ思いつかどうかも怪しいよ俺は。うん、いやでも確かに今ライコリーさんがこう今書いてるんだけど、熟女好きだと思ってたってのは俺も思ってて、
はい、
そう、年上が好きっていうとこからそのね、おばさんっていう単語になったっていうのはなかなか面白いなって。
あ、確かに確かに、おばさんって言葉がね、
うん、そうですし、漫画とかでもよくあるリフで、うん、まあ、固定の作品じゃない、ないですけど、あんまりにも年上すぎるから、
あ、はいはい、
私でいいんですかみたいな、ちょっと抑えた抵抗するんじゃないですか。
確かに、
そうですね、
はいはい、こっちからグッといいんですって入っていく、そのなんていうか情熱と勇気っていうのはかっこいい。
かっこいい、確かに
確かに。
なるほどね。
されるがままじゃなく、流されるまま、されるがままじゃなくて自分の方に行くっていう、うん、
芯が通ってますね。
いや、すごい聞けば聞くほどすごい面白いユニークな名前だなという、本当に、
うん、
名は体を表すじゃないですけども
ね、え
すごい、
いうメールばっかり送ってる番組もあったりしますしね。
うん、
はいはいはい、確かに確かに。あとそうですね、僕は直接聞いたことはあったんですけど、あのやっぱアイコンの赤と黒のアイコンがちょっと気になるなっていうのは思ってて、
うん、
これなんかすごい印象というか、
かっこいいですよねこれね。
うん、最初僕このアイコン X ツイッターの時につけたんですけど、
はいはいはい、
うん、はい、
ツイッター始めたのがすごく遅くて、
はいはい、
だったかな、ね、
あ、
去年の1月ぐらいまでツイッターやってなかったんですよ。
はいはいはい、
でそれでもう何も貼るものがない、どうしようって思って、
うん、
でそのなんていうかちょっとした、あのその時スマホの壁紙にしてた部分の一部を切り抜いてそこを使ってますね。
はあ、じゃあこれ元の画像って何なんですか？
元の画像で模様みたいな感じだのデザインだけど。
ああ、なるほど、模様なんですねこれね。
もともと模様なんですよ。
へ
え、
それを切り抜いて丸にして。
うん、なるほどなるほど。
あ、すごいですね、なんかすごい印象的と言いますかね、やっぱね、
うん、覚えてくれてる人が多くて、
はいはいはい、
うん、
もうとりあえず急ぎでやったもんだけど、よかったなって思って。
ありそうでないんですよね、うん、こういうアイコンって
なんかセンスあるなって思いますもんこれ。
確かに
ね、メトロイドとは全然違います。
僕ですか？僕のメトロイド4ですよね。あの今、うん、ディスコードのやつですよね。
そう
これはこれの前はポケモンスリープってやつにしてたんですよ。
うん、
これは
どっちにしてもダメだけどな。
あのですね、忘れねえからなっていう意味で貼り付けてるんですよ、僕は。嫌な人間です。ポケモンスリープも開発が延期してみたいなこと言ってたから、俺は忘れねえぞみたいな感じで、あの、貼ってたら、本当にリリースしちゃったもんだから、あ、本当にリリースするんだって思って、もう、やらないもんだと思ってたロゴだから。
じゃあ、メトロイドが出たらどうすんの？
これもね、4じゃなくて、名前が違うっぽくて、新作開発中みたいな。なんか一回頓挫したみたいな話も聞いてたけど、
うん、じゃあ次あれじゃない、あの温泉ラジオのさ、
あ、
なんだっけ、なんだっけ、あのアニメのラジオ、
ああはいはいはい、鷲崎さんのやつ。
そうそう、ワッシーとね、あの三沢さんのやつ。あれのアイコンにしないよ。
最終回まだですかって。
そうあれにしてよ。
俺を好きなのはお前だけがみたいなやつ。
そうあれにしようよ。
あれっすか。誰だおめえってなるよな。
ね、一番良くないけどね。
もうどれもこれもなんか権利上良くないけども、本当、
うん、
ディスコードはそういう遊びです。
まあそう、ね、別にね、表に出してはないからね。
うん、でもこれ神姫プロジェクトのディスコードもこれで入ってっからな、ちょっと申し訳ないなって。
あ、良くないなそれは。
これね、だから書き込みしづらいなって思ってから、ちょっとアイコン変えようかなとも思ってますね。
そうだな、その方がいいな。
その時はもうちゃんと統一しよう。
うん、まともなやつしよう。
まともなやつね、もう 知恵、うん、知恵の牛がまともかどうか分かんませんけど。
いや、まあまあそうだな。まだそっちの方がマシじゃないでも。
そうですね。まあまあそんな感じでございまして。
うん、はい。
じゃあそうですね。
じゃあ一個あのライコリさんから来てる質問しましょうか。
ああ、ライコリさん、はいはいはい。
あの初めてのエロゲってなんですか。
初めてのエロゲ、初めて貸したのは、
はいはい、
作品名覚えてないんですけど、
はいはい、
当時エロゲだと思わず買ったものがエロゲだったってつい最近気づいたのはありますね。
それあそのパターン。
あーえそれはなんかコンシューマー版というかプレステとかで出てた。
ちゃんとなんか元々エッチなアニメだと思って買ったのがゲームだったって パッケージが DVD と同じなんで。
ああなるほどなるほど、
はいはい、
アニメを買ったつもりがゲームだったってパターン。
アニメを買ったつもりがゲームだったんです
。へ
え。特にそれが別に熟女ものとかじゃなくて、
うん、
人外ものでしたね。
なるほどね。
分かんないもんですかね。そっか。
で僕そのパソコンがそんなに得意じゃなくって、
はいはいはい、
もともと漫画とかアニメが好きなんですよ、
うん、
ゲームよりも。
はいはいはい。
で最近っていうか今日もうゲーム自体をやりだしたのはもうほとんど去年ぐらいからですね。 2年前ぐらいからで。
おお、最近なんですね。
で最近になって、でもなんていうか漫画とか、あ違うな、漫画がゲームになっていたり、
うんうん、
ゲームがアニメになっていたりっていう作品が結構多いんですよ。
うん、はい。
確かに確かに。
あの時見たアニメの原作がこのゲームだとかっていうのが結構あるから、うんうん、それを買っていったりだとか。
ああ、なるほど。
そういう人も多い。
なるほど、なるほど。ああ、いわゆるピンクパイナップルさんの作品のみたいな。
まあまあ、わかりやすいところに行くとね。
そういうことですよね。うん。確かに確かに。ありますね。
秋広あれだもんな。初めてのエロゲは。あれだもんな、陰部だもんな。
陰部え？あれエロゲなんすか。
いやもうあるでしょ、ゲームも多分。
黒塗りのベンツにぶつかったとかいうテキスト流れてたってな。時短の条件とはって、
ね、うん、探せばありそうだな、マジ。
なんかノベルスクールみたいなやつで作ってそうな人がいそうですよね。
うん、あちなみに僕のね初めてのエロゲはね、あの知り合いから借りてやったねサーカスフェティッシュのねスクミズです。だいぶ怖いですか。
ちょっとねどんなんだっけって。
あのあれですね、作中でポアローの曲が流れ
る。あーあーブルコンブルコン
よく知ってるな、お前すげえな。お前よく知ってんな。
あポアローの曲を聴き漁ってた時にそれたどり着きましたね。
あーマジか、うん、俺あれ初めてのエロゲです。
スクミズのお店のところで流れるんだっけな、あの今
日。そうそうそうそう、テーマブルセラショップ流れる。
あれただ音にはめて大喜利してるだけですからね。よく聞くと、
うん、あ意外とみんな知ってるね。ハマハマさんもわかるね。
だってあもう7人の侍のなんかパロディの歌詞みたいな書いてました。あれびっくりした。勝ったのは我々じゃない、勝ったのはスクミズだみたいな。
そうだね、あったな。
わけわかんねえ歌詞だよ。
うん、そうそう、あれがね人生初。
覚えてんな俺も。はいはいはい、あそれですか。
はい、
なる
ほど。そうなんですよ、
僕はですね、まあ人から借りたみたいなので言うと、
うん、
トゥーハート2をインストールさせてもらった。
ああエクストラセットか。
そうですね、
懐かしい。
があったんですけど、あれをだその親のパソコンに入れてたもんだから。あんまできないわけですよね。入れてみたもん。
あ、まあそうだね、
ちょっとまあね、うーんっていうのでクリアはしてなかったです。クリアまではいけなかったなっていう印象。
なるほど。
だからクリアしたみたいなので言うと、初めてのそれをエロゲとするならばですよ、
うん、
だとすると美少女万華鏡っていうやつでした。
あーはいはい、名前は知ってるわ。
あと親にバレなかったんですかっていうのもあるんですけど、まあその美少女ゲームがあるなぐらいにしか親も思ってなかったのかな、分かんない。俺も当時分かんないわ。
まあそうだね、分かんないよな、うん、それはな。
そう、うん、 あ、だから美少女万華鏡ですよ。こちらの、
まあまあそうね、
うん、こちらは低価格ソフトというものがあるんだっていうのも知った作品ですよね。3000円で買えるんですよ、うん、確かゲームが。
なるほどね、
うん、あのミドル、うん、ロープライスゲーというか、うん
うん、
でそれ
結構価格帯が様々っていうのも買ってみるまでは分かんなかったですよね。
そうですね、
うん、分かんないですよね、
うん、そのね、うん、はいはいはい、とある名古屋のお家に、泊まりに行った時に
お前一んちでやったのかよ。
ちょ、パソコン持ってきてくれたらこれインストールさせてあげるよみたいな感じになって
マジか、
エロゲ博士から
エロゲ博士
みたいな感じのね、いてね。
なるほどね。
そうだ、
あ、今日はエロゲの話になっちゃった。
エロゲの話になっちゃった、うん、まあエロゲの話は
ぶっ飛ばさの話です。
全然いいんですけどまあそれはまた掘り下げたい時は。あとなんかこうグレーゾーンなんですよね、インストールうんぬかんぬみたいなのは。
あ、まあまあそうね、
うん、変えよってな話したらなあ、
うん、まあまあそうな、
こういうのあんま大きな声で言っちゃダメなやつなんでしょうねって思って
ね。
そんな感じで、あとなんかそうですね、じゃあなんか今ゲストのグッドおばさんゲストなので、なんか聞きたいことあればコメント欄また開放してますんでよかったらっていう感じですかね。
うん、そうね、
まあまあまあ、
話戻っちゃいますけど、
はいはいはい、
初めて買ったのは間違えて買った人外ゲームなんですけど、
人外のゲームですか。
普段あ人外のエロ人外がエロゲだったんですけど、
はいはいはい、
よく買ってるのは熟女年上ものが多いです。
あ、やっぱそういうの、
うん、ね、やっぱりそういう人ですっていうのは伝えときます。
ああ、よかった、キャラ設定を守ってくれてる。
狙って買うのはそういうのっていうことですよね。
そういうのがいいですね。
うん、うん、
はいはいはい、
なるほど、
ありますね。うん、確かに確かに。はいはいはいはい、あ、なんで今の県に住んでるんですか、地元なんですかみたいな感じで来てますね、島鬼さんから。
あ、僕は地元ですね。
山口さん、うん、山口県ですよ、ね、
山口県です、
はいはい、
山口さんってあれだよ
山口メンバーみたいな
やめろよ、
引っ越しは結構してるんですけど。
あ、そうなんですか。
はいはい、今もともとの県に戻ってる感じですね。
あ、なるほど。
じゃあ山口のおすすめスポットとかちょっと聞いてみたいですね。
山口のおすすめスポットですか。山口県、はい、特に行くっていうほどの場所はあんまりはないんですけど、はい、どちらかというと、うん、隣の山梨県じゃないわ、島根県住みたいぐらいなんですけど、
は
いはい、山口県、そうですね、何があるんだろうな。
まあ、地元だと分かんないですよね。
結構器用貧乏で、
ほう、
特になんていうか日本海も瀬戸内海もあるし、
うん、
ここもあんまり高くないから割と安いしで、
うん、
あんまりと尖った特化の仕方をしてないっていうか、
へえ、そうなんですね。
そこはあんまりストレスにならないっていうか気楽な面はありますね。
あ、なるほど、
暮らし的に
そういうところがいい感じなんですね、
うん、まあ、山口のイメージでいうとフグとかそういうぐらいしかないもんな、うん、
でもフグはあんまり食べないんですよね、うん、
まあ高級品ですしね、
高級品だから。でもフグってよく言われるから、いいもん、うん、送ってくれて山口県の評判上げてる人いるんだなって感謝はしてますね。
うん、
もう乗っかっとこうって思って
うん、
本当にありますけど、萩は良かったよとか長州藩って、
はい、はい、うんうん、そうですね。
でも歴史はありますね。萩の方、うん、観光にも力入れてるんで、まあ、過ごしやすく観光はできるんじゃないかなとは思います。
なるほど、
おお、なるほど。
皆さん山口へおいでよという PR もちょっと
ねえ
しといた方がね、まあいいかなという感じですけど。
世も末なんても言われてるけどね、山口県
世も末さんっていう人はねあれ
いるけどね。
あれで山口県じゃなかったら恐ろしいよな、あの人の
ワンチャンあるよな
山口県は世も末さんっていう人が、
そうですよね、いますね。ああ、そうなの。下関毎月行く、すだちさんが、あとね、山口県ね、うちの弟が今住んでる らしい。
あ、そうなんだ。
です。確か、そうそうそうそうです。山口、今、お一人暮らししてます、うちの弟は。
そうなんだ。
あれ、あれ山口って言ってなかったっけ？
聞きました。
あ、僕多分グッドおばさんには言ったことないかもしれないですけど、あ、そう、ルイタさんには言ったような気がしてたんですよね。
え、だったっけ、あんま覚えてねえや。
あ、でも県外だっていう話はねしてたんですよね。
うん、そうだね、県外ってのは聞いたけど、
うん、確か山口だったような気がして。
うん、
あ、いいところありました。結構交通交通網がいいんで山口県。
あ、うん、はい、
日本線がずっと通ってて駅の数が5つあったり、新幹線駅が5つあったり、
うん、
高速道路も東西に走ってるんで、
うわ、
県内移動は比較的しやすいかなとは思いますね。
高知より都会だわ、いいね、高知より都会だって思っちゃった今。
うん、そりゃそうだよね。
別に高知よく行って年に1回ぐらいは行ったりするんですけど、
用事
で、
はいはい、
やっぱり行きにくいですね、高知。
ああ、
急なディスきた。
ああ、ディスられた。
やっぱパレスチナもな、
やっぱいいですけどね。
やっぱそうなんですよね、高知って自分でもそう思いますもん。
そうね、
そっか、うん、
空港もありますもんね、高知県。
高知空港ありますね、高知龍馬空港ってありますよ、
うん、
いつも使ってらっしゃいますもんね。
僕はもう唯一の空港ですからね、高知の。
うん、確かにそうだね、
うん、高知の玄関口ですよ。
山口県空港あるんですけど、空港までがなかなか行きにくくって、
はい、あ、そうなんですね。
空港結構難儀しますね。
そう言ってましたね、そういえば。そうやってあの新幹線で来てるっていう、
うん、東京から、うん、
あんま変わんないっていう、
時間ぐらいかかりますね、新幹線乗り、
うん、まあまあまあ、そうですよね、
うん、まあでも空港あるだけいいじゃないですか。
あ、そうですね。
あれ
一応新潟ありますけど、
はいはい、
あの新潟市なんでまず行くのに3時間かかるんですよね、車で。
はいはいはいはい、
うん、だからもう空港なんでほとんど使ったもんですよ。
ああ、そういう感じなんですね。
そうそう、もう他県だからね、うん、ほぼほぼ。
本当に新潟ですかみたいなね。
そうだよ、本当に長野の方が地県だから俺は。
長野の方でしたか。
うん、うん、
まあそんな県のいろいろ県のあるあるみたいなことをね聞いたところで、
うん、
まあ大喜利2部いきますか。
あ、いけますか。まあ、確かにいい時間ですね、相当ね。
そうですね。そろそろ、まあまあまあ、まあ本当にいろんなことが聞けてね、またなんか気になったことあればね、もうあとまたメールで、また今度お呼びするかもしれません、なんだったら。
もうね、ファミリーですからね。
もうファミリーです。ファミリーになりましたから。もう杯を組み替え、勝手に一緒にすんなみたいに思われたらあれですけども。
いや
だから、まあまあね、うん、本当に最近聞いてくださってもいて、ベズラジも
ね、本当にありがたいことですよ。
本当ありがたいですよ、ね、新規リスナーが
記念会からですね。
ああ、記念会から、はい、
うん、
でも多分確かベズラジでも400回より前に何回か聞いてますね。
あ、そうなんですね。
あ、へえ。
なんか秋広さんがよくベズラジの宣伝キャンペーンだった時とか、
はいはいはいはい、
あ、こういう時には1回ぐらい聞いてみようかなって思って、
はいはい、
聞いてっていうのが2回3回ぐらいあった。
ああ、まあまあまあ、でも継続して聞くことってやっぱね、本当はありがたいなって思うんですけど、どういうきっかけ、ね、本当だよ。で、そう、本当に聞いてくださったんですか、本当に。
あ、今継続して聞いてる理由ですか。
そうです、そうです。
きっかけやっぱり400回の時のなんていうか、神姫プロジェクトのラジオ
からです。あ、はいはいはい、確かに確かに。
あきひろさんもエレガントナノマシンのペンネームで送ってるから、
はい、そうですね。
で、同じ番組のリスナーさんだし、同じ、うん、なんていうか YouTube 配信見たりする人だから、
はいはいはい、
まあ、ちょっと興味があって、
ね、
まあまあ、
興味ね、本当にね、もう全然テイスト違うと思いますからね、他のラジオとは。
絆の力、
ありがたいですね、それでも聞いてくださってね、うん、本当、人を選ぶ番組だと思いますから、
ね、あの多分ずっと聞いていくと、秋広のこと嫌いになって、他のリスナーじゃないや、他のファミリーのこと好きになりますから、
本当にね、そういうことあるんですよね、入り口は僕だとしても、うん、
そうそうそう、もう出口が違うからね、
みんな最終的には僕のこと雑に扱い出すが。うん、まあいいんですいいんです、はい、
はい、まあこれからねどういう道を歩くか、
今もう直接イベントとかで会ってもお話とかお世話になってます
し、あ、いやいや、こちらこそお世話に、はい、なりました、その説は、
そうそう、もう付き合い始めるとめんどくさくなるんで
もうたまにでいいかなみたいな感じですね
そうそうそう、うん、
なんだもうやだもうやめるもうラジオやめる
あ、じゃあ俺が、あと引き継ぐわ、じゃあ。
じゃあ俺がやるよ、みたいになってる。そう、どうぞどうぞになり出すから。もういいです。
はい。
はい。じゃあ大喜利行きましょう。はい。別ラジ大喜利のコーナー、パート2。
パート2。
はい。ってことでございまして、今回の、別ラジ大喜利ですけども、はい、フリップ芸人を困らせてくださいで募集しました。
はいはい。
こちら、アイオンウーザさんからの大事までね、ちょっと。張り付いて
ありがたいですね。
ありがたいですね。アイオンウーダさん
ね。本人さんもね、反応してくださって。
ご本人も反応
してくれて。
使われましたってね。
ね、ありがたいことですよ。
利用されて。でことでございましてね、いろいろ来てますんで読みたいと思います。
はい、
まずは、リプライで来てるやつから、
うん、はい、
行きましょうかね。フリップ芸人を困らせてくださいで、発表したいと思います。こちら、なるびしぐさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
支給されたペンが修正ペン。
ああ、なるほど。白ペンにね、白いところに白で書け
と。画用紙に白で書けと。うん。
なるほど、なるほど。
フリップ芸としてはちょっとね、見づらいですね。ね、
しかも修正ペンのね、種類が修正テープだったらね、ペリペリ剥がれるしね。
テープはちょっと嫌ですね、確かに、
うん。テープタイプもあるじゃん。
ありますあります。俺テープ
あれだったらね、ちょっとね。
テープ嫌いで使ったことないですね、僕は。
あ、そうなんだ。
うん、
あ、僕テープ派ですね。
あ、テープ派なんですね。
うん、俺もテープの方が楽だなって思
ったな。液乾くのますんで。
あ、確かに乾くの時間かかるっていうのはありますね。
うん、そうか、やっぱ皮かむってっから皮みたいなの嫌いなんだね
そういうことあんま意識したことなかったですけどね、そういうことなんですかね
潜在的にね、そう思ってるのかもしれない、
あ、続きましてですね、こちら真っ黒のさんまさんからいただきました。
お、ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます。
どんどん部屋の水位が上がる
どういうこと？部屋の水位が上がる？
だからその水浸しになってるんですよね、足元から。
あ、まずそもそもあれなんだね。あの、ネタをやってるところが密閉されてる部屋なんだ。
水はけがない。
その前提を知らなかったわ、まず。
そんな場所でするんかいってね。
客の方が大変だけどね。
そう、脱出ゲームみたいになってますよね。
ね、先に客の方が多分水入ってくるだろうか。
もうネタどころじゃねえよってね。
ねえ、
なってます、
冷めきちゃうかもしれないしね。
そう、確かに。なんかシャークが来るかもしれない。
フリップシャークみたいな。
フリップシャークってすごいな。背びれがフリップでできてるんです。
そこに書くんじゃない？
そう、フリップ。あ、フリップだって思ったらサメだったみたいな。なんだそれ。はい、さあ。そしてですね、続きましてですね、こちらはライコリさんからいただきました。
はい、ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます。
フリップが高級和紙。
あ、書きづらいね
ちょっと困るか、確かに。そうか、
うん、高いからちょっと使うのも怖いし、
あ、
和紙って割とね、破けやすい感じもあるしね。
はいはいはいはい、
うん、なんか書きづらそう。
これにちょっと書き損じしづらい。
うん、確かに。
ちょっとね、緊張しちゃう、手が震えるかもしれない、書く手が
緊張しちゃうね、
書く手が震え出しますね、ちょっと分かる、
うん、R1 の決勝の練習という意味ではいいのかもしれないね、
うん、そう、緊張、それで緊張ほぐれますかね
うん、緊張感を先にね、感じておくっていう、
これなんかすごいな、そういうプレイなんだっけ、さあ続きましてライコイさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
筆記方法がレモン汁を使った炙り出し。
めんどくせえ。
炙り出すのはね、炙り出しってありましたね、うん、なんかね。
しかも多分舞台上火器厳禁やしね。
あーあー確かにそうだ。火使えないわ。消防、ね、消防法のやつだ。
ねえ、あのキッチンスタジオとかじゃないと使えないからな。
確かに。フリップ芸人殺しですよ。
ねえ、実際に殺されてるな、それは。
殺されてる。確かに確かに。はい、じゃあ続きましてですね。こちら、はい、島尾兄さんからいただきました。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
書道筆縛り。
なるほど、書道筆で書けと。
書道の筆でこう、
武田壮雲先生やったらな、簡単だろうけど。
ああ、まあ武田壮雲先生
確かに、ね、壮雲先生がフリップネタやるとしたらね、多分だいぶいいだろうね、はいは
いはい、確かに、
うん、
そうか。ね、どうなんですかね、もう本当にそういうなんかパフォーマンスじゃないから、なんだろうな、難しいですけどね、
うん、でもどうなのね、壁にかけてある紙にさ、書道で書くってだいぶ難しいよね、多分ね。
確かに
墨、うん、も垂れるしな、多分、
うん、いや困りますね、これはね。
うん、そうだね、
まあ、困るっていう意味では確かにこれも一つのあれでしたけど、続きましてですね、うん、こちら毎日が楽しくないアイオンウーザさんからいただきました。
お、本人だ。
ご本人ご本人降臨です。はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとう
ございます。
フリップを醤油漬けにして美味しくする。
美味しくしちゃった。
美味しく料理しちゃった。
もう食べたくなっちゃうね。
食べたくなっちゃう。
もう書いてる場合だねっつってね。
書いてる場合、醤油漬けか紙食っちゃうのかいってね。うん、
まあね、醤油の味したら何でも美味しいからね。
まあ確かに、
うん、何でも醤油あれば食べれば。
ああ、まあそうっすね。うん、
うん、
まあそんな感じでございまして、続きましてですね、こちら、メールの方ですね、メールの方でいただいたやつを読んでいきたいと思います。
はい、
名前サメのジョーズはトコジョーズさんからいただきました。
お、今日サメ多いね。
なんか久しぶりに聞いたな、この名前。
ね、本当に。まあ、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。営業先のディスプレイが RCA 端子しか対応してない。
RCA 端子ってどんなんだっけ？
で、調べてみたら、黄色いやつとか白いやつとか、ああいう赤、黄色、白とか。
あー、なるほど。
あの、スーファミのやつだ。
そうです、そうです。
あれか、確かにあれでだったら対応してないかもな。
今時ブラウン管とかでしょ。
うん、そうだね。
まあまあまあまあ、まあ、
そっか、電子フリップゲーだったのね、この人は。
ねえ、そういうことなんですね。いや、まあまあそんな感じで、続きましてですね、
はい、
サメの上手はトコジョーズさんからいただきました。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
スポンサーからサブリミナル的に宣伝のフリップを挟んでほしいと依頼される。
あ、これは嫌ですね。
これはなんかチラッチラッとね。
ね、なんかところどころにライオンのマークが見えてるでしょ。
ライオンのマーク
あのね、あの、そう、ライオンさんからね、
あ、
挟んでほしいって言われたらね。
はいはいはいはいはい。そういうことですか。な、
うん。
なんか小坂井さんとか出てきてるじゃないですか。
そうだね。うっすら小坂井さんとか。一枚めくったら 小坂井さん。もう一枚めくったらサイコロが出て、もう一個出したら、コロゾーが出てきて。もう一枚めくったらライオンくんが見える。
ごきげんよう。ごきげんようのセットになって
る、うん、お、俺今よくコロゾー出てきたな。自分でびっくりしたわ。
コロゾー、本当にそうですよね。
うん、
よく出る。当たり目とか出るんですか、あと。
そうそう、当たり目とか入るんですね、多分ね。
まあまあまあ、そんな感じですかね。続きましてですね、こちらサメの上手はトコジョーズさん、あ、いや同じやつだ。同じやつが重複してきてる。あ、じゃあこれは違いました。続きましてじゃあ、いきたいと思いますけども、これはパロディ AV だから飛ばします。こちらお名前浜浜さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ステージ上にヤギがいっぱい。
大変だこれ。
髪が危ない。
頑張ってね、髪をこうすごい上に上げて食べられないようにしながら。
大変ですね。
ねえ、これはでも地下芸人とかでやったら面白そうだな。
もうヤギの、ヤギがいるところで、ちょっと、ね、フリップやりましょうってね。
牧場営業みたいな。
牧場営業。ま、マザー牧場あたりで。
そうそうそう、面白そう。
面白いですね。あ、続きまして、浜浜さん書いてありました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
出番直前に小道具禁止ライブと知らされる。
あ、きついっすね。
これは何なんですかね。
もう武器がなくなるからね。
ダメだよそれは。もう、
もう先に言っといてくれよってなるわけね。
そうそうそう、
どうやって乗り越えますこれ。
どうすんだろう、
これの乗り越え方ですか
ね。フリートークしかないもんな。
ね、そうね、小道具禁止ライブ、そんなのがあるんですか逆に。でも
まあ小道具使うなってのはあると思うよ。
え、まあ M1 だとね、わからんでもないですけど。
うん、まあ M1 は一応ね、そういうのは禁止にはなってるからね。
そう、そうっすよね。
うん、
ああ、でもフリップ芸ね、直前で知られるのはもう辞退するしかないじゃないかって、
ね、そうだね。
思いますね。さあ続きましてですね、こちら浜浜さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
客もフリップで反応してくる。
面白いねそれ。
俺もって。書いて。
もうコロナ禍じゃん。
もう秋葉寛平っていたな、ネプチューンの。
あ、いたね、懐かしい。
あれ思い出しちゃいましたね。
懐かしい。
いやー、ありましたね。そんなのを思い出しちゃいましたっていう感じでした。
うんうん、ね、これはいい答えでしたね。
いい答え、
綺麗なやつ、本当に。
はい、さあ、続きまして、山やんさんから来てますね。はい、いただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
客が先走って次の展開を叫ぶ。
ネタバレしちゃう。
もう何回も見てんだろうね、この芸人のネ
タを。そうだろうね。うん、
この先知ってるって。
それはほんと芸人殺しだからね。
芸人殺し、ね、なんそれって先言っちゃうんでしょ。
そうそう、もう陣内とかのネタライブでやってほしいな。
ダメですねこれは。良くないですね。
良くないっすね本当にね。
さあそんな感じで、ございまして、続きましてですね、
はい、
こちら、山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
客が字を添削する。
ああ、夏井先生、
夏井先生なのか、それともなんかこの文字ちょっと汚いからみたいな、
読めないからって、
読めないね、こんな字良くないって。
まあ問題点はあれだよな、客があのステージに上がってるってことよな。
確かに。
マジで迷惑客、
迷惑客ですね。これも迷惑客なんすかね。続きまして山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
好奇心旺盛な子供が質問攻めする。
あー、やだね。
ちょっと黙っといてほしいですねこういう場合って。
うん、親子、これは確かにやだね。
親御さんは何をしてるんだってね。
うん、そうね。たまにでもなんか営業とかでさ、あの街とかでのイベントで芸人がやってると子供が話しかけてくるとかあるからね。うん、あの村村田村のショートで、あの子供が石を投げてきてそれに対応する村村田村の動画めっちゃ面白い。
村村田村さんですか。
そうそう、
あ、そうなんですね。いやー、まあまあまあまあ、そんな感じで、ございまして、続きまして須田さんからも来てますね。
はい、ありがとうございます。
来ます。
ありがとうございます。
2日後のクアラルンプール営業にスケとして呼ぶ。もうスケっていう言葉がもうなんかね。
うん、そうだね、
あれですけども。
クアラルンプールね。
うん、なんかあります、これ。なんか元ネタわかんないな、
俺もちゃんとは分かってないが、
うん、なんかあるっすかね元ネタ。なんでクアラルンプールなんだろうって、
ね、本当に分かんないそれは。
思っちゃいました。さあ続きましてですね、須田さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
後輩芸人が気を利かせて左上をホッチキスで止めてくれた。
優しいやつだ。
そうね、順番がね前後しちゃうとまずいと思ったんでって。
そうだね。
大きなお世話ですね。
そうでは、ホチキスつけるのもやだしね、外れるのもやだしね。
確かに、
うん、何それが外れるパターンもあったかな。
そんなんあったんすか。
うん、 R1 のね、決勝の時に何それって出したら、なんかソダかなんかが落ちてってのはあったんだよね、うん、
だから何デジタルに変えたんすか、あの人。
多分そうだと思う。
そうだったんですね。
うん、
さあ、まあそんなんでラストいただきました、すだちさんからです。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
私が制作者ですと名乗るゴーストライターが現れた。
ああ、なるほど、ゴーストライターが出てくるのは。
ゴーストライターか、そっか。
まあでも言ってるだけだもんな、そいつはな。
まあ名乗ってるだけの可能性はねありますけどね。
うん、そうね。
うん、
まあただの迷惑客だよな、言っちゃえば。まあ、
でもね、陣内智則も、ね、面白い方みたいな感じで制作者の方がね、うん、言ったりするからね、なんか。まあその動画を作ってる方がね、
うん、
協力者というかがいたりする。
そうね、
あれもなーっていう。まあまあまあ、そんな感じで以上です。
はい、
大喜利でございました。
いやいや、2回ともお疲れ様でした。
お疲れ様です。
もうなんかお腹いっぱいですね、これ
だね。
すごい満腹感ありますけども、
じゃあもう来週はいっか、やんなくて。
来週いっか。いや、一応募集はしときましょうかね。
そうだね、
っていうことなんですけど、まあ、これもまだ解禁してない情報といいますか、どこまでの話なんですけど、
はいはい、
ワイドックが結婚式するっていう話はしてたと思うんですけど、そこに関連して、まあ、結婚式でやっちゃいけないことをちょっと事前にね教えてもらった方が、これはやっちゃダメなんだって参加した時にね分かりやすいかなと思ったね。ちょっと
なんか友達のなんか晴れ舞台に対してそんなお題をぶつけるのもすげえなお前。
まあ結婚式にちなんでみたいなねところで、結婚式でやっちゃいけないことを教えてくださいとかどうですか。
そうね、まあまあ、分かりやすい大喜利では、
分かりやすい大喜利でね、僕がちょっとね、今度ね、これここだけの話にしといてほしいんですけど、
うん、
乾杯の挨拶頼まれたんですよ。
あー、なるほど、
ちょっとね怖いなーっていう緊張感もあるんでね今から。
そうか、頑張れ。
いやだなー、なんだろうな、もうさっさとお呼ばれしました、乾杯。終わらしたいよ、その場を立ち去りたい。
まあ、うん、適当でいいんじゃない。
トラウマなるらしいですからね。
いやそんなこと無理でしょう。だってご紹介に預かりましたみたいなので、ご結婚おめでとうございますって、なんかね、スカートとスピーチは短い方がいいなんて言うと叩かれるでしょ。でも、
うん、それは別に言わなくていいけど。
スカート
とかね、あのワイドックとの思い出とかをさ喋ればいいんだよ。
あ、そうね、まあね、そうね、
あの悪口とか言ってやれそこで。
あることないこと、
そうそう。
絶対評判下がるわ。
大丈夫よ、お前の知り合いなんかほとんどいねえわ。
まあ本当にね、ただ出てきたところで誰こいつみたいな反応がいっぱい来るんだろうな。
いや、そりゃそうでしょ。
そりゃそうなるよな。
それはどの結婚式もそうだよ。
どだね、本当になんで俺って思ったもんな。
まあでもまあ一番仲いいと思ってんだよワイドクが。
まあ、まあありがたいですけどね、ね、本当にね、スピーチとスカートとスカートの中のアンダーヘアは短い方がいい、乾杯。
最低。
最低。
ほんと最低だね君はね。も
うちょっとしたアレンジを加えちゃってね、何ジャスラックの人間をこっそり呼ぶ、結婚式のこの結婚式はやっちゃダメなやつね。
うん、やだね、
やっちゃダメなこととしてジャスラックの人間を呼ぶ。いや、ジャスラックの人間の中にも結婚式呼ばれる人はいるでしょうって思いますよね。
まあそうしたらじゃあ仕事じゃないから。
まあまあ確かにね、ね、まあそんなね感じでございます。
別ラジの宣伝をするも多分ね、あの大喜利の答えの一つではある。
もうやっちゃダメ、やっちゃダメだと思います。
うん、やっちゃダメだと思うよ。
だからそのメインの人たちより目立っちゃダメだっていうことだからね。まず
そうだね、
まずが前提として、
爪痕を残そうと思っちゃいけないからね。
そうそうそうそう、添え物ですから、我々は。
そうだよ、
そういうそうですよ、 本当にね、なんなんあいつっていうのは絶対やめた方がいいと思うんで。
うん、絶対そうなる。
うん、あと乾杯の挨拶でフリートーク始めるは絶対ダメです。だもう長くて2分って言われてますから、紹介で30秒でエピソードトーク1分ぐらいで、で締めの挨拶30秒ぐらいで乾杯で終わるんですよ。だいたいそういうのをゼクシーのサイトで見ました。まとめみたいな、ね、乾杯の挨拶どうするみたいな、
ちゃんとそこら辺読んでるのね。
読んだけど、まあ、これぐらいでみたいな感じで言うと、テンプレートあんま面白くないなってお前どっか言ってた。いやー、テンプレでええんやって、ああいうのはね。
そうだね、まあ
破るのも楽しいんですよね。
確かに。
ただ乾杯はね、もうみんながしびれを切らしだすから、酒飲みは本当にな
んかね、会社の上司とかがね、頼むとあのなんか2、30分喋ったりとかするらしいからね。
乾杯やのにっていうね、うん、
そうそう、長すぎって言われるやつ、うん、
あ、事前に録音したの流すはありやな。ありではない、
口パクで。
口パク。
あの口パクプラスさ、あの髪持っててさ、あの髪白紙っていうのやろうよ、あのタモリさん。
タモリさんスタイル。
いいんじゃないそれ。
あなたは私の作品でしたってね。
そうそう、いいんじゃない。
いやで、紙持ってる時点であんま よろしくはないよな、乾杯なのに。
あ、そっか。あ、やんないか。
乾杯だし。
持たないか。
だって、
そうだね、
片方、グラス持ってるでしょ？
確かに確かに。
グラス持って、もう片方で何？手になんか乾杯みたいな。
あ、じゃあ片手にさ、あの、手のひらに書きましたみたいな感じの。
はい。
カンペ感を出しながら何も書いてない。
手に人って書いてるだけです。人って文字だけ書かれてるみたいな。
まあそれもありだね。
うん。うん、まあ、
okay、それで行こう。
行くんかいってね。感じですけど。はい。そんな感じでね。まあそんな感じで。はい。ご祝儀を金券ショップで買ってきた3万円のギフトカードにする。はい。まあまあまあね。割り切れないね、みたいな。
そうだね。
数字だね、みたいな。いや、ギフトカードかいってね。金券ショップかいってね。なりますけどね。はい。まあそんな感じで、ございまして、結婚式でやっちゃいけないことを募集しましょう。はい。
はい。
じゃ以上です。エンディングです。
はい。それではここで一曲、どうしようかな。しののめ夏日で聞いしてごめん。
エンディングです。はい。あ、ちなみに この曲は曲何でしたっけ？
ココナスの曲です。
もう吹っ飛んじゃいましたね。ちょっと裏で流してたもんで、はい、オンエアではカットしてますけども。
はい、もうココナッツのライブ行って楽しすぎたんで。
そう、ライブレポートもね、聞いてもいいかなと思ったんですけどね。
あ、まあまあそうね、まあ来週してもいいっちゃいいけど、う
ん、なんか、
まあ、ココナッツのライブレポートというか、ひなびたの話なのかもし
れない。そうなるとね、私とひなびたみたいな話ですか。
そうですね、毎月俺の最終日はそうなる。何か一個語る回、
なんかね、そういうのもあるかもしれないということでね、はい、ございました。エンディングでございますけども、
はい、
そんな感じで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にもうなんかね、いろいろ、こんなの どうでした。出演されてみて、こんな出るんじゃなかったみたいに思われてて、あれだなって。
いや、楽しかったですよ。
あ、よかった。
あ、よかったです。うん、本当に台本がない番組なんでね。
もうね、自由に喋らせてもらって。
自由に、うん、自由でよかったのかなと。
本当ね、初見に厳しいラジオだからね、これね。出る側にとっての。
本当になんか。
喋り慣れてないとマジで突っ込めないから。
これ出たとこ勝負みたいなところですか。
本当、振られた話が回答に困ると困るなって思ってたんですけど。
うん。
なんとかなんとか。
ああ、全然良かったです、本当に。
ああ、良かったです。うん。なんか NG もなく。
ね、
NG なしですね。
なしで、まあまあまあ。
もうなんかね、言葉の節々から、知性というかね、あの、いい人感がすごい伝わる感じでした
よ。ありがとうございます。
うん。
よかったです、本当に。
いや、秋広とは違うなっていうね。
もう株が上がっちゃいますね、こういう。僕を、ね、なんかこの別ラジオ踏み台にしてね、じゃあ。
そうそう、もう秋広というね、あの、重しで天秤を下げてね、みんなを上げていこうっていう。
俺がもうな、これ泣いた赤鬼方式ってやつですから。
そうそうそう。もう落としていくから、まあ、君のことは。
自分がこう悪くなることによって、みんなが相対的に上がっていくっていう。
そうそうそう。 そういう仕組みだからね、このラジオは。
この世の中はね、嫌ですね。まあまあまあ、そんな感じでございましてですね、まあ、皆さんからのメール募集してます。はい、まあ、またゲスト出てほしいってね、その、グッドオーバーさんへのラブコールみたいなのもね、メールでくれてもいいですしね、皆さんね。
お声かかりましたら。
そうですね。だったりとか、また、ルイタさんのひなびた、来週するっぽいんで。
それ決まっちゃった
かもしんないんで、それに向けてのなんか質問メールとかでいいですよね。
いや、まあみんなわかんないだろうな、ひろびたはな。
僕もなんか字面でしか見たことないから、どんなコンテンツなんだろうってな、思ってます。
まあ、ビーマにしちゃうと、まあ、まずな。
あ、まあ確かにそうですね。まあそんなんだったりとか、あると思うのでね、よかったら、皆さんね、いろんなメールを送ってきてくださいって感じです。
はい、
アドレスの方はですね、別ドットだからね、アットマーク gmail.com までってことで、bets.dakrane アットマーク gmail.com までよろしくお願いします。
室井さんは、
室井さんじゃないよ、青島でしょ。
青島だ。青島さん、あのメールアドレス何でしたっけ。
別ドットだからね、アットマーク gmail.com。 来た
いいね、いいよ、大田裕二だね、今日は。
大田裕二ですって、なんかもう本当全然わかんないですよね。もう原型がなくなってます。
そうだね、
原型がなくなっちゃってますけどね、モノマネのモノマネを劣化コピーみたいになってますけ
ど。そうだな。
さあ、そんな感じでございますけどね。あ、一個なんか、はい、メール来てました、そういえば。名前はライコリさんからでございます。
はい、ありがとうございます。
はい、長文ですって来てますね。秋代さん、ルイタさん、グッドバさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
さて、ついに発表されました守谷京香ファースト写真集の予約。はい、私は言いました、店舗別があれば全部買うと。
うん、
特典のある店舗さんはアニメートさん、ゲーマーズさん、インフォスクエアさん、アマゾンさん、 HMV さん、うん、多い。かっこそこまでそこまでしろとは言ってねえよ。しかもなんとインフォスクエアさんは3冊買うとサイン会への招待。そこまでやれとも言ってない。発売イベント、お渡し会もいっぱいです。1月13日は HMV さん、1月25日はインフォスクエアさん、1月26日はアニメートゲーマーズさん、2月1日は長野のアニメートさん。いや、ほんと豊富すぎやろ、ありがとうございます。いや、ほんとここまでしろとは言ってない。まあ、7冊の購入が決まった私なんですがね。うん、そうなんですね。ここで別ラジオご視聴の方、ご希望があればプレゼントしたいと思います。過去自分のラジオでは人集まらないのでと。
なるほどね。そういう募集か。
プレゼント当たった方には、人見知り放送部にて、ライッコリーが、ここ重要。守谷京香さんの写真集見ながら語る会を取る予定ですので、参加券もついてきますと。参加券ゴミです。権利ですので、無視でも買って。
なるほど、出演権がもらえるな。
とりあえず、推しである守谷京香さんを皆さんにも知ってほしいので、ぜひプレゼントのご参加お待ちしております。そして、
なるほど、
守谷京香さんといえばダイアローグの活動いっぱいあります。暇なら参加してみてください。1月11日にファンミーティングのラジオイベントがあります。参加します。会えたら会いましょう。それではバイッコリ
ー。バイッコリ
ー、バイッコリーさん、
バイッコリ
ー、バイッコリーさん。
おー、なんかすごい、一番告知っぽい告知だった。
告知エンディングにちょうどいいんじゃないかなと。
うん、まあでも写真集9冊か。
9冊ってことで、
まあね、世の中にはね、9冊以上買ってる人いっぱいいるんでね、多分。
いや、僕はそういう人がメルカリに横流ししてるのをちょっともう買うタイプなんで。
いや、まあよくないですよ、それは。
横から新冊じゃないやつ、新品じゃないけどほぼ新品みたいな感じで買うみたいなね。
うん、まあでも本気だったらね、もう損害全然やっちゃってもらってね、いいと思いますよ。もう9冊買ってもらって
全然いいと思います。
うん、ね、言うて俺も上田玲奈さんのファーストアルバムはね、全店舗特典欲しくて13個かなアルバム買いましたからね。
ああ、すごい。
うん、
そのアルバム、CD はもう家にあるんですか。
家に多分8ぐらいあるんじゃないかな今。
配布しなさいよ。
人に合わないからね。
ああ、そうか。これもリスナープレゼントですか。
あの送るのめんどくさい。
まあね、そりゃ確かにそうですね。
うん、
まあまあまあまあ、
まあ、欲しい人がいたらね、あの何かしらのタイミングで会った時に渡しますよって感じ。
事前に言っといてくれて、予約制で。
そうそうそう、
っていう感じですかね。まあまあまあまあ、こういう感じのお知らせ一つ来てましたっていう感じですね、メールが。
うん、
あと皆さんそれぞれお知らせなんかあったら、伝えたいこととか。
そうだな、あの前回言わせたんですけど、
はい、
プチミレディがアルバム出します。
アルバムっていうのはベストアルバムじゃなくて、
ベストじゃなくて、あ、もしかしてもう初、あ、11月27日ですね。
ほうほうほうほう、
はい、にあのアルバムを出しまして、ミニアルバムを出しまして、
あら、
はい、それが出ますよっていうだけ。
新作ってことですか。
新曲と究極の、セルフカバ
ー
が 3、4曲だっけな。うん、でまあ合計確か6、7曲ぐらいのアルバムになるんですけど、
はいはい
はい、そんな感じの
やつ
が出ますよと。
ライブだけだと思ってたけど、割と精力的ですね。
そうっす、ライブの3日前に発売です。
わ、すごい。
はい、
はあ、なるほどなるほど、そういう感じですか。あ、
はい、それぐらいかな、タイプは。
じゃあグトーバさんは何か。
僕自身は特に告知はないんですけど、僕が聞いてるラジオの、音声ラジオの魔法使いと7つの扉が今日、
配信
で先週更新されまして、う
ん、はい、
僕もメールそこ送ってるんで、よかったら聞いてください。
いいですね。あ、ちゃんとした、
いいね、
ちゃんとした
宣伝ですね。あの、なんか秋広に言われるのと、なんかグトーバさんに言われるの全然違うな。
僕もそこで読まれてますって言ったら、ダメか。
そう。言っちゃったらもう本当、ああ、秋広だなってなっちゃう。
ああ、なんでだろうな、この違い。
なんだろうね、やっぱ前に前に精神が違うからかな。
営業精神なんですけどね。
うん。
ダメですかね。まあまあまあ、そんな感じで。じゃあ僕はそうですね、じゃあせっかくなんでアイオンウーザさんと声がそっくりな秋野楓さんの情報というか、
はいはいはい、
あれですけど、ファミマプリント、ローソンプリントより公式ブロマイドが発売中です。
お
お、すごいですね。全4種類選択式で1枚300円ってことで、
うん、
ローソンプリントとファミマプリントで絵柄は一緒なんですけど、
うん、
ローソンプリントだと 2L 版っていうのがね、500円で。
ああ、サイズ違いか。
サイズ違い。2倍ぐらいの大きさになるやつですね。
うん、
が印刷できるみたいなんでね。で、その、ローソンプリントで、印刷したら、その、ローソンプリントでファミマプリントでもですね、印刷したらメッセージがちょっとチラッと書かれてたりもするんで、ブロマイドに。よかったら皆さんちょっとチェックしてみてくださいって感じですかね。こちら、販売期間は2月24日まで。意外と長いですね。
あ、長いね。
長いんでね。ローソンの方が2月24日か。こちら、ファミマプリントの方は3月4日まで。
お、長い。
長いですね。まあ、ゆっくりありますけども、まあ、忘れないうちに印刷しておいてもいいんじゃないですかっていう感じですね。
そうやな。
ちょっと。
要チェックやで。
要チェックやで、秋野さんのファミマプリント。すごいね。ローソンプリント、ファイナープリントとか。
ねえ、まあ結構最近多いよね。
もう VTuber さんとかやってらっしゃる。
うん、青切りもちょっと前までありましたよ。
うん。
うん。ランダムのブロマイドがありましたね。
そうなんですよね。ランダムとかもあるんですよね。
そうだね。うん、まあ俺 5回やって出たんで、もう OK したけど。
僕もゆずきつばめさんがランダムブロマイドやってて、うん、1個だけちょっと印刷したけど、まだ期間あるからっていうので、まだちょっと、あれですけど、まあそのうちいろいろまだちょっとチャレンジしてみたいなと思ってたりはします。
そうですね。
ではそんな感じで、よかったら皆さん、ね、チェックしてみていただけたらいかがでしょうっていう感じです。
要チェックやで。
要チェックです。はい。
みんなローソン行ったらクリスマスケーキも買うんやで。
ローソンでクリスマスケーキ予約。ね、ローソンじゃなくてもいいけど。まあまあね、はい、そんな感じで、よろしくお願いします。
はい、
はい、ってことでございまして、以上ですかね、終わりたいと思います。
はい、
じゃあ、別ラジの、423回でございました。
はい、
はい、お相手はアキロと
ローソンと
グッドオーバーでした。
はい、それでは皆さん、さようなら。
バイビー。
さようなら。